いや、竹内さん。
はい。
ちょっとなんか言い方がやらしいですね。はい、とか言ってね。いや、この間メルマガ書いてますよ。読みました？
ちらっと読みました。
なんか、雑談どうのこうのって読みました。
あれはやっぱちょっと惹かれちゃうなっていうふうで読み進めました。
雑談テンプレートが欲しいっていうのが50件ぐらい来て。
なるほど。
なんでこれはちょっと急遽音声を撮ろうかなと思って今回撮ろうと思います。
お、素晴らしい。
まあ、メールにも書いてるんですけど、一応復習というか、雑談ってなぜ大事なのかっていうところなんですよね。結構雑談って、ですかね、やっぱ雑談だから、なんか適当でいいのかなって思ってましたかね。
僕もメール読ませてもらうまでは、雑談得意だと思ってたし、雑談って本当にただの、こう、おしゃべり、感情交換、ぐらいにしか思ってなかったんですけど、あれ読んだときに、あ、だとしたら、ちょっと雑談の感覚間違えてるな、自分っていうのをちょっと気づいて読みたいなと思いました。
そうですよね。結構ビジネスにつながったりだとか、セールスにつながったりだとか、商品が売れたりだとか、新しいビジネスチャンスが来たりだとかっていう、実はそういうふうな要素があるって、実はあんま気づいてないんですけど、よく考えてほしいんですけど、竹内さんと僕の関係も雑談で始まってる気がしません？
これ忘れないんですけど、なんだこの人って思う出会いだったんですよね、講座の中で。
結構興味深い雑談でしたかね。
4テーブルあるうちの、たまたま座ったテーブルの横がバニーさんだったんですよ。
そう、結構その、なぜか引き込まれましたかね。
なぜかというより、なんだろう、この人のこの空気感はっていう。ちょっと面だったけど、でも話しやすかったっていうのがすごい印象残ってます。
そうですよね、これ本当に面白いんですけど、まあ後で話していくんですけど、そうなんですよ、みんな話しやすいって感じて、いやこの人となんか一緒にいたら面白そうだなって感じ始めて、で何かそんなんでこうつながりが作って、ウェルスネットワークになって、いろんなチャンスが引き寄せられたり、まあお金を手に入れる、そういう、機会ですよね。まあチャンス、同じこと言ってますけど、そういうようなものが手に入るようになるんですよね。どうですかね、ただ単に井戸端会議してるだけで1000万円が入ってくるってたらどう感じますかね。
いや、めちゃめちゃ興味深い。
結構興味深いですか。じゃあその秘密についてついに公開します。雑談テンプレート、しかもテンプレートがあるんですよ。竹内さん、どうですか。
テンプレートがあるっていうのも確かに読み進めていって魅力だなって、そんなことを実際にテンプレートあるのかなっていうのは全然意図が分かんなかったです。
そうですよね、結構ほら僕スチールじゃないですか、まあみんなが言うには、で、みんなが言うにはスチールなんで、そんな僕だからこそだと思うんですよね。実際雑談得意か苦手かで言われると、今得意ですけど、それはこのテンプレートがあるからであって、基本的にはそんなに雑談は好きではないんですよね。
まあ、一番びっくりするのは、そのテンプレート感を僕、だから一回もバンリさんから感じてなかったっていうのが正直なところなんですよね。
ですよね。いや、これはもうテンプレートを聞いたらその秘密が全部わかるんですけど、はい、結構興味深くなってきました。
めちゃめちゃ興味深くなってました。
どうですかね、竹内さん。どんどん治療科仲間が増えたり、コンサル生がいっぱい来たり、他にもそうだな。なんか、この人とつながれるのって、例えば、トム・クルーズとつながれたりしたら結構嬉しいですかね。
めちゃめちゃ嬉しいですね。
そうですよね。まあそういうふうなことを可能にするテンプレートについて、やっとこさ、やっとこさ、
やっとこさ、
話します。
お願いします。
はい。ってことで雑談テンプレートについて話すんですけど、この雑談っていうのは、基本的に話し手と聞き手になりますよね、竹内さん。
なりますね。
で、この話し手と聞き手っていうのは、どっちが主導権を握ってると思いますか？
僕は、だから、今までの雑談の意識だと、話し手だと思ってました。
そうですよね。これ実は、話し手ではなく、雑談をコントロールしてる。要は、話の主導権を握ってるのは聞き手なんですね。質問する側なんですよ。
なるほど。
例えば、竹内さん、王様って知ってます？王様。
王様、はい、知ってます。
なんかね、冠被って、なんかすごい椅子に座って、なんか、いるじゃないですか。
いますね。英国の王様っていう感じがします
ね。ね、いますよね。彼って、 何か自分が報告したり何かプレゼントとかしますかね。
どちらかというとされる方であってするイメージがあんまりないですね。
ですよね。つまり聞き手なんですよ。リーダーっていうのは聞き手なんです。素晴らしいリーダーっていうのは話さないんです。
なるほど。
そうだから今から言うこの雑談テンプレートは王様のサイクルと言います。
王様サイクル。
王様のサイクル。
王様のサイクル、
まあ、つまりあなたが王様になって相手を承認して、そして相手を認識してあげて、相手はあなたにいろんな報告いろんなことを話して、相手がそれで自分が認められた感覚になって、どんどんどんどんテンションが上がっていくっていうテンプレートなんですよ。
なんか僕が今まで想像してたリーダーとちょっと違うイメージですね。
ですよね。そうなんですよ。だから本当に多くの人がこの質問者が主導権を握ってるってことを本当に知らなくて、だから雑談とか初対面とかで大体みんなが聞けるのが何話そうかなって思いません？
そればっか考えてます。
うん、もう全く間違っていて、うん、何聞こうかななんですよ。
なるほど。
うん、何聞こうかなじゃない
です。沈黙が怖いんで、とにかく自分から話すっていう。
うん、で、僕がたけしさんね、話をなんか話が上手とか話をしてくれて話しやすかったとか言ってたじゃないですか。
はいはい
はい。実はほとんど僕から話してないって気づいてますかね。
ああ、そうかもしれないです、うん。
質問をしてただけって気づいてましたかね。
うわ、気づいてないかもしれないですね。
もちろんね、なんかこんなこととかあんなことっていうね、いろんなことは言ってるんですけど、実は人は話を聞いてもらった時に相手を話し上手だと思うんですよ。これ本当に気づいてないですけど、みんな。うん。結構驚きでした？
驚きですね。
うん。よくよく思い出してください。こう自分が気持ちよく喋れた時に、あ、あの人はよく話をしてくれる、あ、話上手だって思っちゃうんですよ。うん。うん、これはね、人を動かすっていう本にももう書いてあるんですけどね。だから多分、竹内さんと僕が喋った割合で言ったら、僕が2割で竹内さん8割だと思いますよ。
その感覚はあったんですよ。うん。終わった後に、あれ？たくさん喋ったのに万里さんの情報をあんまり知らないみたいな。
そう、そうなんですよね。でメールにも書いたけど、ビジネスって情報戦なので、うん、いかに相手の情報を知ってるかっていうのがもう全てになるので、この王様のサイクルを使ったらビジネスもうまくいくってことなんですね。
なるほど、うん、
だって結局セールスって相手の問題とこっちの商品の価値をつないであげるだけなので、いかに相手がどんな状態かっていうのを知ってるかが全てになってくるんですよね。
うん、
それを考えたらこの雑談テンプレート、まあ、またの名は王様のサイクルはですね、本当最強というか、うん、これ結構興味ありますかね。
めちゃめちゃ興味が出てきましたね。
ですよね。で、じゃあ質問すればいいのかっていうと、実はそうでもなくて、なんか例えばどうですかね、竹内さんどこに住んでますか。
僕は愛知県に住んでます。
うん。何歳ですか？
50歳です、今年。
家族何人ですか？
家族は今住んでるのは3人、あ、4人で住んでますね。
どう感じます？
なんか話しづらいし、問い詰められてる感。
ですよね。
はいはい、
うん、これだとダメで。
うん。
うん、王様のサイクルをうまく回すためには質問ともう一つの要素が必要なんです。
はいはい、
うん。これが何かっていうと、クッションなんです。
クッション？
クッション。そう。話を円滑にするための、まあ、クッションなんですよね。
うんうんうん、
で、王様って、報告を受けたときに、何します、
うん、報告を受けたとき、まあ、それに答える。
答えないですよ。質問で返すんだから。
おお、なるほど。質問で返す。
ですよね。だから、答えないんですね、うん。何するかというと、承認をするんです。あ、そっかと。
なるほど。
なるほどと。うん。そうだったんだと。
うん。
承認をするんですね。
うん。
だから、この、質問の前に、承認を入れる、
うん。なるほど。
そして、質問を前の質問と関連する質問をする。この2点ですね。この2点をやると自然ともうそれこそ永遠に雑談を続けられます。
なるほど。
まあ、じゃあ
承認をして、
うん、
承認をして、その後何でしたっけ？
その後は、 相手の前の答えと関連性のある質問をしてあげる。
なるほど。
これだけなんですね。
ああ、はいはい。
結構簡単だと思いません？
簡単だなって思いましたけど。
簡単ですよね。じゃあ、例えばやってみるんですけど。はい。竹内さん、どこに住んでられるんですか？
ここ愛知県です。
ああ、愛知県。うん、愛知県だったら何が美味しいんですかね。
愛知県はそうですね、エビフライだとか。
エビフライ。あ、味噌カツ。あ、どっちが好きなんですか。
僕はあんまり実家が鮮魚販売っていうのもあるんですけど、エビフライの好きだなっていうところですね。
あ、エビフライが好きなんですね。美味しいですよね、エビフライね。
めっちゃ美味しいですね。
うん、結構大きかったりしますよね。
ジャンボエビフライっていうのがまた愛知県売りであります。
へえ、なんかどっかいい店とかってあるんですか？
マルハ食堂って、まあ愛知県で有名な食堂なんですけども、うん、そこのジャンボエビフライは有名ですね。
どうですか？
話しやすかった。
話しやすいですよね。実は僕は、竹内さんと出会った時これをしてただけって聞いたらどう思いますか？
ちょっとなるほどなって思っちゃったところありますね。
で、この承認ね、クッションには実は6つの方法があって、
うん
うん、これ6つの承認って言うんですけど、
うん、
これ結構気になりますかね。
気になります。
メモしたいですかね。
メモしたいですね。
そう、これだからなんか毎回毎回同じ承認とかだと飽きられるじゃないですか、
うん、はいはい、
なんかテンプレートかなって感じられるじゃないですか。
あ、はいはいはい、うん、
なんでこれは6種類をこううまく混ぜていって、
うん、6種類を
そう、うまく混ぜていって、そして質問で返す。これをやり続けると、もう本当に永遠と会話が続いてしまうんですよ。そして相手は勝手に自分のことを話し出して、勝手に自分自身で気づいて、あ、松井さんすごい人だってなるんですね。
もう早く教えろしかないですね。
結構僕の秘密が分かりましたかね。なんか僕といたら気づきありません？
まあ、確かにありますね、
うん、何やってるかっていうと、うん、勝手に気づいてるんですよ、自分で喋ってるうちに、
うん、そうなんですよね、
うん、そうなんですね。なんで相手に信頼されるんですよ。
なるほど。
だから竹内さん、多分僕が今から講座やりますって100万円ですって言ったら、うん、若干買いそうでしょ。
若干買いそうですね。
ですよね。じゃあこの6つの承認について話していきます。
ありがとうございます。
で、一つ目の承認方法は、
はい、
これはまあ需要ですね。需要、受けるに、
うん、
容量のようですよね、うん、で、これ何言えばいいかっていうと、すごく簡単で、うん、なるほどとか、
うん、
ふーんとか、そうなんだとか、へーとかありますよね。そういうい
わゆる相づちってやつですかね。
そういうことですね。うんうんとか、それでとか、それではこれ実は6つ目になるんですけど、そんな感じで、受容する。
受容する。
相手の話をしっかり受け止める。うん、これが1つ目の承認になります。
なるほど。
で、2つ目の承認が、オウム返し。
オウム返し、よく聞きますね。
オウム返し。これどうなのかっていうと、あれですよね。竹内さん、どこに住んでらっしゃるんですか？
愛知県です。
愛知県なんですね。ってやつですよね。うん、こんなですよね。愛知県だったらどんなものが有名なんですかとかって言ったら、自然でしょ。
なるほど。自然ですね。
うん、この、相手の言ったことをそのまま返してあげる、
うん。
こうすることによって相手は自分が何を言ったかを気づくんですよ。
うん
うん、で、3つ目は何かっていうと、プラスのフィードバック。
プラスのフィードバック。
プラスのフィードバック。
はあは
あ、うん、これどんな感じかっていうと、そうですね。竹内さん、どこに住んでらっしゃいますか？
愛知県に住んでます。
愛知県、いいとこですよね。
あ、いい。うん。すごくいいとこです、愛知県。う
ん、どんなとこがいいですか？
愛知県は、多分、本当に、
そんな感じなんですけど。これがプラスのフィードバックですね。うん、プラスのフィードバック。つまり、うん。いいところを言ってあげる。う
ん、なるほど。
それいいですね、とか。
うん。
すごいですねとか、そんなことできるんですかとか、まあ、驚嘆みたいな感じですよね。
なるほど。
うん、これが3つ目。で、4つ目が何かっていうと、要約です。
要約。
要約。 あの要点のように、要は必要のように、あの訳するですよね。
なるほど。
言弁に、あれですかね、尺ですかね。そう。つまり相手の言ったことを要約して返してあげる。これは結構相手がこう、すごく長い時間、こうごちゃごちゃ喋ったときに、あ、つまりこういうことですよねっていう確認作業ですね。とか他にも、うん。竹内さんなんか最近、イラついたことあります？
そうですね。イラついたこと。まあ、あの、車の運転中にイラついてしまうことは、あの、ね、危険な運転とかをガッとされた時とかは、イライライラってきて、ついついこっちも運転が荒くなっちゃうなんてことありますね。
あー、なんか迷惑運転とか見たら、うん、悲しくなって、少し腹立ちますよね。
めちゃめちゃ腹立ちますね。
なんで腹立つんでしょうね。とかね。これようやくですね。あなたこう感じて、こういうことを思ってこう言ったんですね、みたいなことをこう一つにまとめてあげて言ってあげる。です。これやると何がいいかっていうと、相手が自分の感情が何かがわかるんですね。
もうついつい今、そういえばこれバンジさんにやられてるって思いなが
まあやられてるというより、まあこれ少し話それるんですけど、相手のことを真剣に思って、真心から相手を理解したいって思ってやってたら勝手に出るスキルなんですよ。
なるほど。
うん。そう。マインドセット的にはね。よく僕テクニックなんかそんなに知ってるんですかみたいな話をされるんですけど、違うんですよ。ただ単にこの相手のことを思って自然にやってることを分析してるだけなんですね。
なるほど。
うん。そう。で、これが4つ目？
これはね、1、2、3、4つ目です。
5つ目なんだったかな？ガチで忘れたな。あ、5つ目は、
うん、
沈黙ですね。
沈黙、あ、僕苦手。
うん。沈黙。これは何か重要な決断だったり、うん、相手がうまくまとまってない、まとまっていないときに、相手に考えさせたいときに使います。
相手に考えさせたいとき。
そうですね。相手に考えさせたいとき。例えば、セールスとかで、
うん。
うん。じゃあ、これこういうふうな商品ですと。
うん。
まあ、価格は45万円ですと、うん。これどうしますか？
いえ、45万円なんですね。って考えたい感じになりますね。
うん、っていうぐらい黙るんですね。
なるほど。なるほど。
で、この時のポイントは、黙ってこう無表情でうーって見るんじゃなくて、こう黙って、あなたの答え待ってるんだよっていうこの雰囲気を出してあげる。すると相手は深く考えることができるので、相手に深く考える時間を与えてあげる。
なるほど。
そのために使います。で、最後が6番目の承認が否定なんですね。
否定。
はい。相手がネガティブなこととか、相手が何か自分を責めたりするとしたときに、それは違います。
そう。
そんなことはないです、うん。これはね、本当に使えるタイミングはすごく少ないですね、うんうん。そんなことないでしょうって感じじゃないですよ。いや、違いますっていう感じ。
もうズバッですか？
そうです。これは相手のそのパターンを中断させたいとき。それは違います。
うん、
本当にそうですか？
ああ。なるほど。
それってこうなんじゃないですかとか、うん、いうつな言い方をしますね。
相手がいつもする思考のパターンを変えてあげるってことですか？
そういうことですね。そういう時にこの否定っていうのはまあそうですね。割合的には1割も使わないですね。
ああ、そうなんですか。
5% あるかないかっていうぐらいなんですけど、たまーに使います。
うん、ね、
この6つの承認があるんです。で
ハッとしますね、でも、それ言われる。
そうそう、そう、おっしゃる通り、ハッとするのと混乱するんですよ。ちょっとこう、だから思考がこう、ぐにゃぐにゃってなるので、
うん、
で、そこに入れたいことを入れてあげる。こうなんじゃないんですか、
うん、
本当はこうしたいんじゃないんですか、
おー、なるほど。
自分の胸にもう一回聞いてみたらどうですかとか。
うん、
まあ、聞いてみてくださいって言っちゃう時もあるけどね、僕は。ちなみに、この質問っていうのも実は、
うん、
やっちゃいけない質問っていうのが2つあって。
やっちゃいけない質問。
そう。やっちゃいけない質問が2つあるんですよ。これをやると、ある現象が起きて、相手とのコミュニケーションがどんどん不明瞭になって、結局お互い何もわからなくなって、話が終わってしまうっていうパターンがあるんですよ、これ。
やってそう。はい。
うん。これ知りたいですか？
知りたいです。めっちゃ知りたいです。
あー。じゃあこれね、知りたい人が多かったらまた教えるんで。はい。ちょっとここでね、他の方も興味あるかどうかっていうのをね、ちょっとアンケート取りたいなと思います。うん。で、それアンケート取った上で、そうですね、まあ30件とか50件ぐらい来れば、
うん。
うん、この、やってはいけない質問。
うん。
うん、やったら話が終わって、嫌われて、無視されて、
うん、
なんか無難な人で終わって、何の印象も残らない謎の質問が2つあるんですけど、
うん、
これやっちまうとどうですかね？やりたくないですかね？
やってそうな気がするから早く知りたい。
ですよね。
はい、
なんで、そういう人はね、ぜひ下のコメントなんか、僕に直接ね、やってはいけない質問、興味ありますよって、連絡をください。はい、ということで今日は雑談テンプレートでした。
はい、ありがとうございます。
興味ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。